今日も、イエス様と一緒、あなたと一緒、明日への窓、タミコの微笑みトーク。お元気ですか？熊田奈美子です。今日は小さな朗読会シリーズの第94回です。キャスリン・ボス作、深江真知子役、母と子の聖書から、第86章、カイザル皇帝への上訴です。総督はフェストに変わりましたが、パウロは相変わらず囚人でした。フェストが総督になり、カイザリアに来てから3日目にエルサレムへ登りました。パウロを殺すまでは、飲むことも食べることも一切しないと、40人ものユダヤ人が誓いを立てたあのことがあってから、もう2年の歳月が経っていましたが、大祭司や長老たちは、決してパウロのことを忘れていたわけではありませんでした。そこで、フェスト総督が来たのを機会に、今度こそパウロをやっつけてしまおうと考えました。そこで総督にパウロのことを話し、裁判をするために、ぜひエルサレムへよこしてくれ、と頼みました。そう言っておいて、また途中で待ち伏せして殺すつもりだったのです。多分ペリクスは総督の席をフェストに譲ったとき、パウロのことに関しては絶対にエルサレムに行かせないようにと注意しておいたものと思われます。そこでフェストはユダヤ人たちには、自分はパウロをカイザリアに捕らえておくつもりだから、訴えることがあるならばカイザリアに来て訴えるようにと言いました。それから10日ほどして、フェストが帰るときに、数人のユダヤ人が一緒についてきました。次の日、フェスト総督は、早速裁判を開き、パウロを裁判の席に立たせました。パウロの姿を見た途端に、ユダヤ人たちは興奮して、パウロの悪いところを次から次へと挙げました。しかし、それは皆作り事で、実際にパウロがやったことではありませんでしたから、どれ一つとして証拠を挙げることはできませんでした。次に、パウロが話す番になりました。パウロは、私はユダヤの律法に反するようなこと、宮を汚すこと、カイザル皇帝に背くことなど、何一つしておりません、と言いました。しかしフェストは総督になったばかりでしたから、ユダヤ人からよく思われたいために、お前はエルサレムに登って裁判を受けることにしてはどうか、と勧めました。しかし、パウロは、もしエルサレムへ自分が行くといえば、ユダヤ人たちが必ず途中で待ち伏せしていて、殺されるに決まっていると思いました。エルサレムに近づいたら最後、生きて帰れないことが分かっていました。しかし、またパウロはローマの市民でしたから、裁判が正しくないと思ったときは、最高の権威を持ったカイザル皇帝に上訴できる権利があることも承知していました。ですから、フェスト総督から、エルサレムに行って裁判を受けてはどうかと言われたとき、私は今、カイザルの法廷に立っています。皆さんがよくご存知のように、私はユダヤ人に対して何一つ悪いことをしていません。彼らは私を訴えていますが、それを証拠立てるものは何一つありません。私は、カイザル皇帝に上訴します。と言いました。パウロが、カイザルに上訴したので、フェスト総督は、 パウロをローマに行かせなければならなくなりました。カイザルに上訴したのなら、カイザルのところへ行くがよい。フェストはそう言いました。2、3日して、アグリッパ王が奥さんのベルニケを連れて、新しい総督フェストのところへ挨拶に来ました。アグリッパ王はローマ皇帝からの命令で、ヨルダン川の東側一帯に住むユダヤ人を治めていた王様でした。カイザリアに来たばかりのフェストは、アグリッパと仲良くしておくと、何かにつけて都合が良いので、喜んで二人を迎えました。フェストは、アグリッパにパウロのことをこんな風に話しました。アグリッパ王よ、実は、フェリクスがここに残していった囚人のことなのですが、先日私がエルサレムに参りますと、ユダヤ人たちからどうしてもその囚人を死刑にせよ、とせがまれました。そこで私は彼らに、どんな囚人でも、ローマ人である限り、話す機会を与えずに罪に定めることはできない、と言ってなだめました。そうしますと、そのユダヤ人たちは、私についてここへ来ました。私は、パウロを呼び出して裁判を開きました。ユダヤ人たちは次々に立ち上がって、パウロの悪いところを指摘するのですが、それはどれも犯罪と言えるほどのものではないのです。ただ、彼らが信じている宗教のことと、何やらイエスという男が一旦死んだのに、生き返ったとパウロが言ったという、私が見たところではくだらないことなのです。そこで、私がパウロに、エルサレムに行って裁判をしてはどうか、と言ったところが、彼はカイザルに上訴したのです。だから、カイザルのところへ送らなければなりません。話を聞いて、アグリッパ王は、なんだかそのパウロの話を聞いてみたいような気持ちになりました。わしは、パウロに会って話を聞いてみたいの。さようでございますか。それでは明日、お目にかけましょう。とフェストは言いました。Thank you. 今日の微笑みトークいかがでしたか。今日のお話は新約聖書使徒言行録の第25章のお話です。また明日への窓のホームページからのインターネット放送では先月のお話も聞くことができます。初めてのリスナーの方、ぜひ聞いてみてくださいね。使いました音楽はサウンズグレイス、爽やかな癒し、ハープ演奏は賛美歌68番父なる御神に、演奏は佐々木冬彦さんでした。さあ、それではプレゼントのご案内です。この小さな朗読会シリーズは第1週から第11週まで CD にまとまっています。お好きな番号を書いてお申し込みください。もれなく差し上げます。ホームページ微笑みトークのコーナーからは直接プレゼントをメールで申し込むこともできます。ぜひお申し込みください。またこの夏の福音の波キャンプは8月の14日から16日までの2泊3日、去年と同じ天城山荘で開きます。ホームページで詳しいご案内をしています。ぜひご覧ください。さあ、それでは郵便の宛先です。郵便番号は 101-8691 です。東京神田郵便局、支所箱190番。神田郵便局の支所箱は190番。明日への窓、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで。お元気で。